何歳からでも人は変われる。
AC ジャパン
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。今ちょうど受験シーズンですよね、
はい。
まあ、受験生にとってはもう風邪も引くことができないんですが、インフルエンザにコロナってもうなんか環境的には最悪ですよね。
かわいそう。
それとともに家の方が、親がもうとにかく病気させたらあかんというね。で、親自体もこれもし病気になったら移したらあかんとか、もうなんかものすごい緊張状態で、
そう、家家族中がね、はい、ビリビリしてます。
してますよね。まあ、受験生の皆さん、この環境ですがぜひ頑張っていただいて、
はい、
合格を手にしていただけたらなと思いますね、
はい。
さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は美術館をご案内したいと思います。
はい。
六甲の山の上にあります神戸六甲山の上美術館、さわるミュージアムっていう、こんな美術館があるんです。さわるということですから、はい、当然作品を触らせてくれるんじゃないかなと思ってるんですが、
そうですね、
その館長さんに今日はスタジオにお越しいただいてますので、お話を聞いていきたいと思います、
はい。
矢野茂樹さんです。こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いします。
さあ、もうズバリこの六甲山の上美術館、さわるミュージアムっていうのは一体どんな美術館なのか教えていただけますか。
もう、その書いてある通り、読まれた通り、
はい、
全ての作品を触って見ていただくという美術館です。
はい、場所は六甲山の上にあるわけ
ですか。はい、上です。
あ、今寒いでしょう
ね、一番寒いともう氷点下10度以下になりますから。
さすが六甲山の上。へえ、そんな中に美術館があるというわけですが、
はいはい、
矢野さん、この美術館いつ頃からできたんですか。
まあ、今ほぼようやく10年前に
10年前、
はい、なりましたけども、
ええ、
はい、六甲山に、まあ、物件を探すのにその前は10年ほどかかりまして、
はあ。で、矢野さんがなぜそういうさわるミュージアムみたいなのをお作りになろうというふうに思われたわけですか。
以前私は百貨店に勤めておりまして、
はい、
で、百貨店の時代にヨーロッパに駐在を命ぜられてですね、
はい、
ヨーロッパに赴任してたんですね、
はい。
で、その間に母が、まあ、糖尿病を悪化させて、目が見えなくなったと、
はい。
まあ、それを駐在員で向こう行ってる私は何も知らされずにのほほんとしてたわけですね。
はい、お母さんの状況が分からなかったわけですか。
そうです、母は絶対に家族には言うなと、
へえ、
いうことで、私にはもうニコニコ声で電話で喋ってくれるもんですから、
はあ。でも、その時はもうお母さんは視覚障害でいらっしゃったわけですか。
見えてませんでしたね。
ああ、そうなんですね、
はいはい。
で、そういう状況であって、それがこのミュージアムを作る大きなきっかけになったわけですか。
はい、まあ、残念ながら母は、49歳で亡くなりましたもんですから、はい。
あ、そうなんですか。
まあ、それがあったので、バカ息子としてはですね、何かとはずっと思ってたんですね。
でも、お母さん49歳ということは、その時点で矢野さんまだすごく若かった。
若いです。
いくつぐらいでした、お母さん亡くなられた時は。
確か27か28だったと思います ね。
だからまだ働き始めてわずかな時点ですよね。
はいはい。
で、その時はもうヨーロッパの方にいらっしゃったわけですか。
そうです、はい。
はあ。で、 これ百貨店はいつまでお勤めになっていらっしゃったんですか。
30歳になってから辞めさせていただきましたね。
その辞めるきっかけはどういうことだったんですか。
もともとはやはり百貨店に入ってビジネスの勉強したいと思って入りましたもんですから、
ええ、
面接の時に仕事を覚えさせていただいたら辞めますのでって言った、
すごい、
はっきりしてますね。
副社長にすごい受けましたですね。
受けたんですか。でも採用する方も採用する方やなと思ったりもしますけどね、その理由でね。でも採用できたわけですからね。
本当に素晴らしい会社でした。
あ、そうですか、はい、でもうお辞めになってというのは、はい、なんか家で商売からかやってはったわけ。
いや、私の方はもうサラリーマン家庭ですから何にもやってません。
よくね、家で商売やってはってちょっと腰掛け的に社会を勉強して、はい、自分の、まあ、家業を継ぐというのはあったりするんですが、そうではないわけですね。
ありません。はい。
でも30で辞めるというのは思い切った辞め方じゃないですか。
まあ、それなりに自信が何か持ってたんですね。
その自信はどこから来るんですか。
まあ、まずいろいろと我々がというか私がまずやるのに、
はい、
専門知識を身につけな、
はい、
いろんな意味で人よりこう飛び出したことはできないと思ったんですね。たまたまその当時付き合ってたのが家内でして、
はい、
家内はもともと宝石屋さんでいろんな宝石の勉強をしてたんです、
ね。はい。
でその家内からの情報でそのドイツというところに宝石研究所があると、
はい、
そこへ留学する術があるよというので、面白いなと思いまして、
ほう、
で、まあ、2人で結婚しようかということで、
は
あ、ドイツに留学したわけです。
へえ、はい、いや今まで聞いてるだけでもなかなかの人生やなという。
すごい。
でご結婚されてからドイツに行かれた。
まあ、結婚する前にドイツにまず留学で2人で勉強して始めたんです。
はあ、その宝石をそのドイツで勉強するわけですか。
そうです。
何を勉強してます、その宝石の。
ドイツっていうのはドイツ宝石研究所というのがございまして、
はあ、
でそれがまあ、ドイツではいろんな宝石の仕事に従事する人が必ず資格を取らないと、そういう仕事に就けないというのが昔ありましたから、非常に高度なんです。宝石学から地質学までやりますので。
それは幅広いですね。
はい。
でそこで勉強どれぐらいなさったんですか。
まあ、いた時間は、うん、7ヶ月か8ヶ月いたんですけど、はい、実際勉強は3ヶ月ぐらいで、その後試験なんですね。
すいませんがドイツ語はできはった。
いやいや、ドイツ語は全くできませんでした。
どういうことでそれ勉強してい
くわけ。まあ、たまたま私らのクラスは最後の先生が英語ができると、
はあ、
で英語ができる国から何人か留学生がやっぱり来てたんですね。その英語のちょうどクラスに我々は入れていただいて、
はあ、
はい、
英語ができたんですか。
まあ駐在しましたので、おかげさまで。
そうか、はい、それはまあラッキーというかね。
そうですね。
まあ、それは勉強できる素材は、素地はそこにあったということなんですが、でまあ宝石の知識を身につけまして、そこからどうなさったわけですか。
まあ、最終的にドイツはでは準国家試験になるんですが、
はい、
まあ、ディプロマを取得して、全ての、教科を修了しましたということで認証をいただいて、でそれで日本に帰ってくると。
は
ただその時にいろんなお付き合いができるわけですね。
はいはいはい、
宝石研究所ですので。
なるほど。
で初めて知ったのが宝石彫刻の作家たちです。
うん、なるほど。
その人たちとたまたま先生方の紹介やらいろんなことがあって、
ええ、
もう非常に友人がたくさんできまして、
はい、
まあ、それがおかげさまで今に至ったということですね。
あ、その今に至ったっていうのはその間ドンと抜けてる感じなんですが、それがなぜその美術館につながっていったんですか。
まあ、当時は美術館なんてやろうとも思ってません。
は
あ、美術館で使えるというその作品にたまたま出会ってたんですけど、それも私は気づいてませんでした。
はあ、
そうですね。事業をし始めてもう40、50近い頃に始めて、もしかしたらこの作品は触っていただいたら、
はあ、
ある意味で美術鑑賞にきちんとつながるんじゃないかと。
ちょっと待ってください。普通作品というのは美術館では触らせないと、タッチしたらあかんっていう、それが原則みたいなところがありますよね。
いや、ところがね、ヨーロッパで非常に大きな美術館なんかでも、障害者の方がいらっしゃったら、
は
あ、ちょっといいよ、ここ触ってごらんっていうのが、昔はありました。
あったわけですか。
ミロのヴィーナスも触ってましたよ。
ええー。
そうなんですか。
まあ、一般には触ることは間なんですけどね。
そういうことなんですね、はい、そういう障害をお持ちの方にはそっと触らせていた
現状が、キューレーターの方がね、気を使って、
そんなをご覧になってたわけですね、
見てました。
あ、それがこの美術館につながっていたわけですか。
まあ、それは直接ではないですけどね。後々で考えるとやっぱりああいうところで、いろんな形で見せていただいてたというのが知識につながったと思いますね、
なるほど。この美術館の所蔵は、その矢野さんが持っていらっしゃるもんを並べていらっしゃるわけですか。
まあ、中心は我々の専門である宝石彫刻です。
はい、
宝石は硬いですから、100年200年触ってもなかなか摩耗しませんので、
はい、
これは美術品に当たるような作家の作品であれば十二分にこれは美術品で触っていただけますよと、楽しんでいただけますよという、作品が出来上がったわけですね。
それが視覚障害者の方と結びついていくのはどういうところからなんですか。
最初はですね、やろうと思ったんですけど、全く術がなくて、ご縁もございませんから、で、当時は大阪に事務所を設けてましたので、大阪の視覚障害者の学校、確か当時2校あったと思うんですけども、そこに1件ずつお願いをして、実はこういう作品があって触って見ていただくということをしたいんですと、ではっきり申し上げて、これは私の非常に大きな企みですから、
は
あ、ある意味で言うと実験に近いようなことになるんですけども、果たして触っていただくことはできませんでしょうかというのをお願いしたら、まあ1年2年はなかなか剣もほろろでお断りをいただいて。
そうだったんですか。
で、ある時に、ある校長先生が、じゃあ一回持っておいでと、はい、いうので、やらせていただいて、それで、ほぼそうですね、そこで大体1年ぐらい、いろんな形で触っていただくというのをやらせていただきました。
それが土台となって、この美術館へと進んでいったというわけですね。
は
い、
あ、これはもしかしたらいけるなと思って、で、これを触っていただくことについては、もちろん視覚障害者もそうですが、健常者の方もこういうものを触るということはまずありませんから、これを両方でこう触っていただくということが美術館としては運営していただく いけるんじゃないかなというふうに思ったんですね。
なるほどね。で、この美術館がこの六甲山の上にできたと。できて10年ぐらいになると、
おかげさまで10年になりました。
こういうことなんですよね。はい、これ実際のところ来られる方は晴眼者の方と視覚障害者の方、どちらが多いですか。
最初は視覚障害者の方が圧倒的に多かったです。ですが、今は健常者の方も、こういう作品はやっぱり触ってみたいという方がどんどん出てきて。
なるほど。
はい、
で、今日はね、その作品をスタジオに西村さん持ってきていただいてるんですよ。お持ちいただいてまして、実際にその作品を西村さんに触っていただこうというふうに思っておりまして、まず西村さんの今目の前にあるのが水晶なんですよね。で、水晶の女神、平和の象徴であります鳩が今まさに飛び立ったというような、そういうものにな
ってからですね。はい、
高さにしまして30センチちょっとぐらいですかね。で、女性、まさに女神が水晶にのところでこう作品となっているということですが、どうですか、触ってみて。
まずすごい冷たい。
冷たい。
はあ、山から持って降りてきましたから、
ね、そうですね。そこはちょっと引いて考えていただいて、
あ、でも、結構触って、でも見てる分やったらその奥行き厚みとかがわからないけど、触ることによってあ、こういう感じなんやなっていうのはわかるし、これは腕ですか
ね。腕ですね。なるほど。やっぱり触るということでこう作品が頭の中にこう浮かび上がってくるということはありますか。
そうそう、立体的に分かるじゃないですか。
なるほどね。
写真だけやったら正面というか、しか分かんないけど、触ることによって頭が合ってて変な感じですけど、順番に触ることによって、こういうっていうのは立体的に分かるから、
これでも
すごい分かりやすい。
矢野さん、すごくいい作品なんですよね。
はい、
ちょっとこの作品について教えてもらえますか。
これは愛知万博の時に日本に帰ってまいりまして、 愛知万博の時にドイツ館の代表作として、
はい、
戦後60周年ということで、
はい、
平和を迎えた都市の作品として平和の歌という名前がついてます。
へえ、お高いもんなんでしょうね。
まああのそれなりには
それ絶対お高いもんやと思います。今ものすごいもん触ってはるんですよ。それ
結構すごい重たい。
重たいんですか。
そうなんです。これこそ触ってみて持ち上げてみないと分かるけど、
私も触らせてもらいます。
重たいよ。
いいですか。
ええ大丈夫話すよ、
はいはいはい、あ、ほんとずっしり。あ、
そうでしょ。
いや西村さん、
はい、
冷たい。
そうでしょ。
いやーすごい。いやでもなかなか細かくこの彫ってあるというか、
はい、
ねえ、いやすごいですね、
まあ、この作者がドイツを代表する作者になったので、
ええ、
それであの愛知万博のドイツ館にぜひこういう作品を作ってくれという。
でもう一つ持ってきていただいたのがカメオなんですが、はい、カメオなんていうのは本当に触ってみないとわからないというのが、
これはねやっぱりある程度訓練がいるというのはよくわかってます。
ということは、
はい、
その今西村さん触っていらっしゃいますがどうですか、まあ、浮かび上がってますからね、
はい、
カメオの場合はね、その像がどうですか。
これって人ですよね、
はい、
そうです。バッカスの神と女神たちを彫ってます。
これまたすごい作品なんですよね。これも、はい、どんな作品かちょっと教えていただけますか。
まあ、あの名前はバッカスという作品名になってますが、
はい、
バッカスの周りにあの女神がいて杯をこう交わしてるという、
はい、
ちょうどあのワインができてワインフェスティバルの途中ですね。それを神様がこういうふうにして祝ってるという。
なるほど、
はい、
ブツブツ言いながら今西村さん触っていらっしゃいますがいかがですか。
ブドウ、ブドウ、はあ、な言われたら、はい、はあ、すごい細かいところまで。
そうですね。
なるほど。
はあ、ブドウ持ってるんですか。
へえ。で他にもまだいろいろ持ってきてくださってますので、もう一つぐらい触って、今度はこれはなんて表現したらいいんですかね。こう、こう器みたいなもんですか。
はい、メノウの器になります。
メノウの器。
は
い。はあ、
メノウ。
重さはどうですか。かなり大きな器になってるんですが。
大きいですけどそんな重たく
はない。重たくはない。
あのいかに薄く彫るかというのが、
そういうことなんですね。
この器にとっては一番のすごいところなんですね。もう残念ながら作者は亡くなりになりましたけども。
あ、そうですか、
はい、
これ実際に視覚障害者の方が触ってこういうところのミュージアムに行っての感想というのはどんな感想がありますか。
まあ、皆さんあのお褒めの言葉をたくさんくださいますので、非常に我々としてはやりがいがありますね。非常にこういうものが触れて面白かったと。
ああ面白いね。特に
こういう作品を触る機会がどこ行ってもない
です。ないですよ。そらないでしょう。
あのはっきり申し上げてこの辺の作品はドイツでも一切触らせません。
はあ。
だから今あのコロナがまあ大変な時期をちょっと今、どんどん過ぎていく頃になるかなと思ってるんですけど、うん、まあ、いろんなところからオファーがあって、
ええ、
あの来ていただけないかと。
はあ、
これ海外のお話です。
なるほど、
はい、
実際に触ってみて自分の頭の中でいろんな想像を、まあ、しながら確かめていくと、あ、音が鳴りました。器のね今ポンとこう、ね、ええ音鳴ってますね。
こう目の方の器自体が均一だということです。ひび割れとかそういうのがないと。
はあ。実際にこう触らせる方からするならばちょっとあのドキドキすることないですか。こう壊されないだろうなとか。
あの10年経ちましたが一点も壊れてません。
へえ、そうなんですね、はい、でもう一つ持ってきていただいたのがこれ美術の教科書なんですよ。これは中学生ですか。
そうです、
はい、中学生の美術の教科書に今触ってもらったその平和の歌の水晶の像と目のが載ってるんですよこれ。実際に作品に触れる美術館というのが教科書に
載ってるんですか。
載ってるんですよ。
紹介されてるん
です。そう、教科書で、美術の教科書で紹介されてるんですよ。これすごいですね。
まあ、おかげさまでありがとうございます本当に。
いやこれはあの載ることはご存知でしたか。
あの載せたいんですというお電話をいただいたんです。
向こうから、
はい、
へえ。でも教科書に載るとなるとやっぱりす すごいですよね。あの子どもたちにもこういうことが分かってくるという、いわゆる、まあ、勉強する形になるわけですから、ね、はい、こういう美術館があるんですよということで、
は
い、
ただ残念ながらこの本は視覚障害者の方も同じ本なんですよね。
ああそうなんですか、
はい、だからこれに対しての説明っていうのはまた別になるわけです。
ああそういうことなんですね。あでもまあ六甲山で、こうして触ることができて、これまあ請願者の方でも行って、触る価値のあるそういう品々が展示物が並んでるわけですから、なかなか美術館に行って触るという機会がないので、視覚障害者だけではなくて請願者の方も行ってそういう楽しみ方というのができるというわけですね。
はい、
あこれぜひ行ってみて、これ場所どこにあるのかちょっと教えてもらえますか。
あのまあほぼ六甲山の頂上ですけども、
六甲山の頂上、
はい、今、ちょうどあのどの辺言うたらいいかな、
うん、まあバスで行きますと、
はい、
なんというバス停で降りたらよろしいですか。
ちょうどグリーニアというあの施設が、
グリーニア、
はい、
はい、
昔のあの六甲、
ええ、うん、
六甲山にある大きな、まあ、遊戯施設がたくさん集まっているところですね。
なるほど、グリーニア、はい、ここのバス停で下車して歩いてすぐのところですか。
はい、今は特にあの、うん、スノーパークになってますから、
はい、
もうそこからでしたら歩いて2分か3分です。
なるほど、
はい、
これ実際のところ冬場も行けるんですか。
行けます。
OK ですか、
はい
はい、詳しくはお電話の方で聞いていただけたらなと思います。まあ、夏場は行きやすいんですが、ちょっと六甲山ね、冬場は凍ったりする場合が、
そうですね、
あるいは雪が降ったりする場合がありますので、車でも OK ですね。
車でも
駐車場はあります、ね、
駐車場ございます。
さらにこちらの方今レストランも併設されているということで、食べ物もあるわけですね。
はい、ございます。
なぜレストラン併設されたんですか。
まあ、結局あの1時間2時間見ておられる方々がお腹を空かしちゃうんで、
はいはい、
でまあ、何かちょっと食べて、まあ、またその後からこう見ていただくということができればいいなと思いまして。
これ多分普通の美術館と違って触ったりしますとかなり時間がね、
時間
かかりますよね。
かかります、
はい、ただ見てるだけじゃないので、
ないない、
で気に入った作品やったらずっと触ってる方いらっしゃるかも分かりませんのでね、はい、そういうことで、電話番号これから申し上げますので、こちらの方にお電話して聞いてみてください。078-894-2400 です。今この放送を気になって、それはちょっと興味あるわと、六甲山の上美術館行ってみたいわとおっしゃる方、 078-894-2400。 開館時間は朝10時から午後5時まで、16時30分までにはご入館していただきたいと、休館日が木曜日です。078-894-2400、こちらの方にお問い合わせいただけたらということでございます。今日はいろんな作品持ってきていただきましてありがとうございました。ぜひ皆さんも、この六甲山の上美術館の方に行っていただけたらなと思います。六甲山の上美術館さわるミュージアム、矢野茂樹館長にお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ということでお別れの時間がやってまいりました。ここまでのお相手は
西村豊子でした。
そしてラジオ大阪の原田としゃるでした。では今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
飛び散る汗を太陽が焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
愛席スタート山添です。僕がリスナーのあなたと好きなコンテンツとの運命の出会いを作る、そんなラジオがあります。君と出会える日を僕は待ってるんだよ。いつだって、そうそう、いつだって。愛席スタート山添館の桜橋919、放送は毎週火曜夜23時から。
殿方ご婦人お集まりくださいませ、ニュースでござるよ。ラジオ大阪アナウンサー藤川隆夫です。今日知りたいニュースを総ざらい、藤川隆夫のニュースでござるは毎週月曜日から金曜日の朝6時半から、ぜひお聞きくださいませ。
毎週水曜木曜のお昼にお届けしています OBC グッドアフタヌーンラジグー。明日水曜は石田英寿と
西川佳奈子の担当です。
グーなトークとグーな音楽、深い人生相談にビューティフルなメロディーをゲット。